ルプレゼンツ
毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家本島沙織の生き方のセンスの磨き方
サポーテッドバイジャブラ。
ファッションメディアエルがお届けする毒舌ヒーラーユージと本島沙織の生き方のセンスの磨き方。こんにちは、ダイエット美容家の本島沙織です。そしてご一緒してくださるのはこの方。
こんにちは、ユージです。
はい、では今日もユージさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回第40回目のテーマはタイプ別の勉強法です。
はい、
わい嬉しいテーマ。今回このテーマもリスナーさんからのメッセージから選ばせていただきました。ラジオネームカニカニさんからのメッセージです。カニ座なのかなものすごい量の知識と独特な解釈にいつも感動しているのですが、ユージさんは独学で生鮮術を学ばれたという記事を読んで衝撃を受けました。それは何座的なのでしょうか。独学が向いているタイプ、一人の先生に指示をすることが向いているタイプ、いろんな著者の本を読むことがいい人、いろんな人のモチベーションを学べるオンライン塾向きの人、もうバンバン実践して自分で検証してしまうのがいい人などなど、エレメントごとの傾向が分かったら面白いなと思いました。星座別のユージさん的おすすめ勉強法があったら教えてください、といういいテーマをいただきました。
はい、ユージの千本ノックみたいな感じですよね。
そうですね。はいはい。まあ、ノックしていいんですか。
はい。大丈夫です。はい。
ありますか、そもそも。うん、星座別に。
ありますが、はい、ただ、僕はこう見てるけれども、他の先生とか、他のその星座に詳しい人とか、はい、先生術の、まあ、そのプロが見たら、いやいや、それはちゃうねんっていうのはあるかもしれませんけど、ただ、僕的にはこう思うよとか、こういうふうにお伝えしますよっていうな、いうことを、まず、まあ、大前提に、はいはい、まあ、聞いていただければなと思うんですけれども、はい、でですね、
はい、
今回のそのポイントって、うんうん、タイプ別の勉強法じゃないですか、はい、うん、ね、であえて、はい、なんでそこにアンダーラインをするかというと、はい、これがすごい重要なんですけど、はい、勉強ってつまり知性とか、うんうん、まあ、頭の回転とかどういうところに着眼点をこう置くかとか持ってくるかとか、どこにフォーカスするかってことだと思うんですよ、はい、でどこにフォーカスするかって実はそういう星があって、
なんと
そう 10個の天体を占星術では使うんですね。太陽、月、水星、火星、金星、冥王星、天王星とあってあるんですけど、はい、でその中の水星っていうのが、はい、勉強法を見るときには実は一番相性が良くて、うんうん、とか、まあ、逆に言うとそこが分かんないと、なんか自分が仮に太陽が魚座でも、はい、もし仮に水星が分かんない、そうですね、うんうんうん、お羊だったらなんか、うん、ちょっと多分こう習得方法が、じゃあ魚座のやつを見るよりも、はい、例えばじゃあなんだろうな、水星お羊座で見た方が多分取り入れやすいというかフィットするはずなんですよ、
はい、
なんでかというとその思考方法がそうだからです、
うんうんうん
うん、例えばじゃあ僕を例に出しますね、はい、僕は太陽がヤギだけど、うんうん、なんていうんですかね、水亀座が僕水星なんですよ。なので僕の場合は水亀座でちょっとトリッキーというか、つまり右向け右って言われたら左斜め45度向いちゃう人が僕なんです、はい、ただしその代わりそれをやるってことは、はい、なんか自分で徹底的にこう検証したり、はい、なんかこう裏を取ったり、もうとにかく自分で体験しないと気が済まない人みたいな、なんか変革の星がなんかそのなんていうの、生まれ持った時からなんかそのなんか反逆癖みたいな、はい、まあ、もうザ反逆時水瓶座みたいな感じなのでただ僕は効果不効果太陽がそこではないんですけど、はい、ただ水星とか僕の場合は火星とかも、まあ、たまたまこれ僕の話なんですけどが水瓶なんで、だから相当なんかこう、はい、反骨の精神の塊みたいな、
本当ですね、
まあ、ある意味、はい、なのでここのカニカニさんのコメントに戻ると、はい、ユージさんは独学で先生術を学ばれてうんぬんかんぬん、そう、独学っていうか僕独学しかできなかったんですよね、はい、誰かに学ぶっていう概念がやっぱなくて、はいはい、いや、まあなんか学校っていた時からなんかそんな感じで、
うんうん、
なんかこれをこうやってああやってこうやってやってくださいってこう普通こうメソッドを教えてくださるじゃないですか、
はい、
いやもちろ ん, なんか途中まではそれ従うんですけど、うんうんうん、途中からなんかでもそれなんかこうやった方が良くないみたいななるんですよ。これね、例えば女性とかだとなんとなく、はい、レシピサイトとかでこうレシピ見ながらご飯作るじゃないですか。で途中でなんか確かにこれ従ったら多分このできてる完成予想図通りにできるんだけど、でもなんか多分こうやった方がもっと美味しくなるんじゃないかなとか、レシピからこう脱線していく人たまにいるじゃないですか。そう、脱線していくは行く人は多分水星お羊か、
うんうんうん、
水星水亀か、
うんうん、
あとは水星いてか、 うん、その辺 の, あの可能性、あと水星天秤でもいいんですけど、その辺の可能性がまあまあ高いと思います。だから今言ったようなレシピサイトをちょっとこう改変しちゃう、うん、そのなんか修正というかマインドセットがある方は、うんうんうん、多分水星がその辺に入ってる可能性高いかなって僕思いますけど、
うん、
はい、レシピサイトとかどうですか、使われます？
使います。
どういう感じで最後まできっちりその通りやりますか？
いや作らないですね。あんまり 分量もそんなに
すいません、僕多分ね間違って質問した感じですよ、すいませんあれ水星って、水星確か乙女座でしたっけ？
よく覚えてますね。
確かそうだったと思うんですよね。
そう、乙女座だった気がするな。
確か水星乙女座なような気がするんですけどね。
でも結構ルール通りにするの私すっごい苦手ですね。
なるほど
乙女座だけれど
だけども、もしかするとじゃああれですね、他の、まあ、例えば乙女座さんの場合っていうのは、はい、確か他の天王星とかは結構トリッキーな配置だったから、多分そこがちょっとなんか、いや災いとは言いませんがなんかちょっとこう変わった、いや変わった働き方をしてるのかもしれません。まあその辺は多分個体差があるんですけども、
ね、
はい、まあただ、うん、はい、ただ水星で見るのがもうおすすめだよってことは、まあちょっとそこはあえてこうずっとこうあえてこう提唱ラインとしてね、これ持ってきたくて、
はい、
なので個人の水星がどこに入ってるのか、十二星座の中どこに入ってるのかで見てください、うん、
はい、
じゃあ行きましょうか。
お願いします、
はい、で前回同様なんですけども、
はい、
先週か、はい、同様なんですけども、お羊座テーマっていうか、なんとか向き、なぜならばこんな感じ、うん、みたいな感じでちょっと、うん、まあ、書いちゃってるんで、
はい、
でこのカニカニさんがですね、すごいいい感じの分類をしてくれていて、独学を向いてるタイプ、一人の先生に指示するタイプ
すごい分かりやす
く、はい、著者の本を読むことがうんぬん、
はい、
でいろんな人と一緒に学べるオンラインで、まあ自分でね、その自分で検証してしまうのがいいみたいな感じで、うんうんうん、書いてるの、その辺の分類をちょっと僕も、ままあ、うまくこう採用させていただいて、はい、まあどれ向きかみたいな感じで、うんうんうん、進めていこうかなと思います。
お願いします。
はい、で、まずお羊座、
はい、
とにかくお羊座はですね、そのなんかピンポンパン力っていうか、スピーディーに進むのがいいので、はい、だから長く何年も通うとかっていうのはあんまりお勧めしません。
はい、
はい、なので例えば本当にマンツーでコーチをつけるとか、
うんうんうん、
なんかそういう先生をつけて、
うんうん、
例えばいわゆる勉強だったら家庭教師みたいな、
うんうん、
でもう自分のペースで上がっていって、つまりなんか周りのペースになんか足並みをね、こう、はい、なんか周りのペースに合わせる必要がないというか、
うんうんうん、
はいはい、もが一番向いてます。だから本当一人の先生に指示っていうか、もう一人の先生をつけるか、
はい、
もしくはオンライン講座とかでやり取りしながら、モニターとか見ながらやり取りしながらやるかっていうのがいいかな。あとはある程度の基礎とかそこそこの応用までいったら、あとは一人でやってもいいと思います。
うーん、
はい、これちなみに勉強法って出てるのは学校の勉強とか、
はい、
そのなんか何かのテキストを読み解く系の勉強っていう風には、
はい、
あんまり縛らずに、はい、習い事的なあれも含めて僕お伝えしてるので、
わかりました、
はい、なので
助かります、
はい、なのでいろんな人にこう、うんうん、ほら適用した方がいいというか、
はい、
範囲が広がった方がいいと思ったので、今そういうふうにお伝えしてます、
はい、 あとちょっと補足なんですけど、
はいはい、どうぞ。
水星っていうのはホロスコープ無料で検索していただいて、
はい
はい、自分のそれぞれの金星と火星とか、そういう太陽とか月の中の水星の隣にある星座を参考にしようねってことですよね。
そうです、自分の彗星がどこに入ってるかっていうのを見てくださいってことなんですけど、はい、でもね、このまさにこの今の補足なんですけどっていうところがまさに元島さんの彗星乙女座のポイントですよね。はい、そこのなんかちゃんとそのなんていうんですかね、僕の穴をちゃんとこう埋めようとしてくださってるこのマインドセットの動きがまさに彗星乙女座的っていう、だからそのなんか なんていうんですかね、こうですね、まあ、もちろん足りないものをこう補足じゃなくてこう足すのもそうですけど、
はい、
そのかゆいところに手が届くだけじゃなくて、なんかかゆくなるであろうところに最初になんかかゆみ止め持ってくるみたいな、
は
い、いやかゆみなんか虫刺されなんかそのなんかね、なんとか止めを持ってくるみたいなマインドセットはやっぱりそうなのかなと思いますね。
乙女座だったそうです、
はいはいはい、そうだから多分それが出てこない方もやっぱりいるので、
うんうんうん、
はいっていう、
ありがとうございます、う
ん、でもそうやって考えたらですよ、これね、はい、ちょっとまあ脱線するんですけど、僕水星音え違う水亀なんですよ、
はい、水亀
で水星乙女だから、はい、だからもう確信してバッサバッサやっていく人で、そのなんかこ の残りというか、その足りないところをちゃんとこう補ってくる、あ、いやだからこれ成立してるんだみたいな、ちょっと今なんか頭の中でスパークしながらいたんですけど、そうそんな感じでした。
水星で言うと確かに
そうなんですよ、
そうですね、はい、いいコンビです。
あ、もうありがとうございます、大変恐縮です、ありがとうございます、
いいコンビですよ、かって自分で
いやもう激しく同意です、
はい、では、はい、お牛座行っていきたいと思います。
お牛座はですね、 とにかく、本物の先生にちゃんとついて、時間かけていいから、学びたいタイプです。なので、独学っていうよりは、多分独学にしちゃうと多分めんどくさくなってやらなくなる、なるタイプかなと思うので、だから心地よい環境で、例えば通いやすいとか、なんか家の近くだよとか、なんかお仲間とかお友達が何人かいてるよとか、なんかそういう、こう、心から、だから嫌々じゃなくて、心からなんかこれ学びたいなと思ったところに、時間をかけて、まあ、極めていくっていうか、はい、そういう感じで、あとまあコストとかをかけても別にいいので、
はい、
しっかりこう血肉になるもの、
うん、
続けられるもの、はい、をやるといいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、次、双子座ですか。
はい、
はい、双子座はですね、ちょっとお羊座と似てるんですけども、とにかく効率重視
効率重視
で、まあ、とにかく合理化したいところなので、もう本当に何とかペディアみたいなものも含め、なんかそのネット情報も含め、あと e ラーニングとか、
はい、
もうとにかくそのなんて思った時にすぐこう調べたい、なんかやりたい、なんかこう知識を深めたいみたいな、ただ一番実はですね、十二星座の中で好奇心っていうもののドライブが一番かかりやすいのが双子座なんですよ。ってことは裏を返せば、好奇心ドライブっていうか、好奇心を満たしたけれど双子座は満月、ま、満月じゃない、満足するみたいな双子座は満月、まずいです、はい、満足するっていう、そういう座標なんですね、はい、うん、そういう星座なんですよ、
はい
はい、なのでとにかくそのもう本当にこうなんだろう、スマホとかパソコンを、はい、開いたらすぐに何かをこう調べられるとか、こう相手をしてもらえるとか、なんか時間とか関係なくその相手してもらえるとか、なんかメールをとにかく出したら、そのなんか例えばその返信がこう来るとか、
24時間体制、
例えばですけど、なんかそういう感じがいい気がしますね。はい、なのでオンライン講座とかいいんじゃないですか。
コミュニケーション取りやすいのとかもすごい。
そうですね、そうですね、はい、はい、ただなんかその残念ながら極めるっていう座標がちょっと弱めなので、はい、
うんうん、
はい、なのでそうですね、まあ新しいものに興味が出たらまたほらそっちに行っちゃうっていう、ちょっとなんか渡り鳥みたいな性質もあるような気はしますけども、まあそれはなんかでももともと持ってるもんだからもうしょうがないですよね。
広く浅く学べるからいいです
よね。あ、そうですよ。だからハイパージェネラリストみたいになりがち、はい、はい。
そこ目指して。
はい。
見てみてください、
うん、いいと思います、
はい、じゃあカニ座お願いします。
はい、カニ座はですね、まあ、オンラインかどうかは別にして、はい、なんかみんなで楽しく学ぶのが重要です。はい、だからなんていうんですかね、こう例えば塾とか、
はい、
まあ、予備校とかでもいいですし、まあ、あとはなんか習い事でもいいけど、なんとか派とか、なんとか一派とか、なんとか先生の一門みたいなとか、だからゼミのとかあるじゃないですか、大学とかだと、はい、そんなとこで、まあまあ、なんか仲間とワイワイ楽しくやるっていうか、なんかそれは重要かなと思いますね。だからなんかこう正しいとか、これがやり方が合ってるのは分かっていても、
はい、
なんかそのプロセスを楽しめないと、なんかこうその共感できないと、多分乗っていけないというか、多分モチベーションが続かないと思うので、はい、なんかそういうところがあると思います。
まあ、納得な感じ、
はい、楽しさがちゃんとそこにあるかどうかが肝ですかね。
じゃあ楽しんでいきましょう。
はい、
はい、では獅子座お願いします。
はい、獅子座はですね、基本的に王様の、やっぱりね、前から言ってますけど、はい、王様の星座なんで、
はい、
はい、まあとりあえず有名な先生とか、まあ名があるところについて学んで、
はい、
はい、まあ、あとはもう短期コースとかの方がいいですね。だから一生の師弟関係とかにならない方がいいので、はい、まあ、あとはもう独学で自分で実践しながら検証してしまって、
うんうん、
でなんか自分の流派みたいな感じでやっちゃうのがいいと思います、
うんうん、
はい、だからいろんなところでバーって学んで、かいつまんで、うんうん、自分の中でこうミックスして、
うんうん、
で自分流にしちゃうっていう、
うん
う
ん、
はい、なんかそういうこと結構ちょこちょこいますよねはい、普通に、
いや獅子座っぽいです
、うん、なんかそういうところはあるかなと思っていて、でもなんか結局その王様の威厳がもともとある方たちが獅子座だから、
はい、
そうなんですよ。だから結局なんならその前にっていうか、その習った先生たちでもなんかこういわゆるそのなんていうんですかね、知名度が上がっちゃうとかね、
うんうんうん、
はい、それでなんかこう、まあ、根に持たれるわけじゃないんでしょうけど、なんかちょっとこう攻撃を食らうと か、
うん、
なんか嫉妬されるとかっていう可能性が0%じゃないので、だからあんまりこう激しい師弟関係は持たない方がいいというか、
そうですね、
うん、激しくそこで持っちゃうとやっぱ結構大変になるじゃないですか。
じゃあ蟹座とかの師弟関係は良くないってことですか。
な
んかそう結構みんな道で、はい、一緒にやろうみたいな先生よりはってことですよね、はい、
そうですね、
結構さっぱり
めな、もうドライな、本当にだからいわゆるビジネスとしてやってる、
うんうん、
もう割り切ってる先生とかの方がなんかやりやすいかもしれないですね、
うん
うん、
ありがとうございます。
まあだってほらね、マウントを嫌う獅子座ですからね。 ていう、はい、
はい、ありがとうございます。いえいえいえ、で乙女座お願いします。
はい、乙女座、はい、乙女座の方はですね、なんかお師匠さんみたいな、ちゃんと面倒見がいいお師匠さんとか、何でもちゃんと細かくこう、まあ、教えるっていうか、
はい、
そう、そうですね、何かこうすごく深掘りしてる先生につくのはすごくいいと思います。なんか広く浅くやっていくっていうよりは、やっぱり深く狭く、
うん、
狭く深くか、はい、って感じがするので、だから極める星座トップ3に入るのが乙女座ですから、
うんうん
うん、だからちょっとさっきのちょっとだから双子座の真逆、はいはい、なんかもうお師匠さんとかに全部そのもろもろ合わせるかもしれないけれども、その代わりもう徹底的に面倒見てもらえるとか、
うんうん、
なんかなんならそこのもう最終的には助手にね、助手になる、なるぐらいまで極めるみたいな感じは全然ありかなと思いますね。はい、だから支持することが向いてるタイプですよね。
うんうんうん
うん、オンラインっていう感じはあんましないんですけど、
はい
はい、デジタルっていう要素があんまない気がして、
じゃあ足しげく通う、うん、
がなんかいいような気がしますね。
わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、
では天秤座の、
はい、天秤座はですね、なんか僕は勝手にかいつまむ系と呼んでるんですけども、は
い、いろんなバランスいいですね。
あ、そう、バランス、本当にバランスなので、はい、だから何かに偏るってことを多分天秤座しないですから、だから獅子座にちょっと近いんですけど、はい、いろいろ学んでオリジナル流派を形成して、しかもなんかちゃんとなんかいい感じのちょっとカニ座みたいな感じのなんかみんなでワイワイ楽しくみたいな派閥を形成するみたいな
すごい
なんかそういう感じが天秤座かななんて思いますけども、はい、だから なんていうんですかね、コミュニケーション能力も多分高い人は多分天秤座多いはずなので、
うんうん、
だから学んだことをちゃんと吸収して誰かに教えることもちゃんとうまいはずだから、はい、だから弟子だったのに気づいたらお師匠さんになってたみたいなねなんかそういうのが意外と多い星座かななんて思います。はい、なので なんていうんですかね、うん、で文化とかカルチャーっていうものがすごく星としてご縁が深いので、そういういろんなそのなんか名著とか、
はい、
まあ、その先生の本を読んだりとか、
はい、
まあ図書館行ったりとか、
うんうん、
まあ、最近だったらデジタルでそういろんなブログを読み漁るとかして、行くだけでもなんか多分器用な方なので天秤座って、それなりのなんかこうなんかポサというか、
はい、
なんかこうその雰囲気が出ちゃ う,
う, んうん、うん、
感じはねしますね。
すごい器用ですね。
うん、なんかちょっと羨ましいですけどね、ヤギ座からすると、はいはい、
羨ましい、
うん、まあヤギ座からすると、はい、
間違いない、ありがとうございます、はいはい、ではサソリ座お願いします。
はい、もうサソリ座はもうとにかくディープなのが向いてますよね。だから本当に1対1で、
はい
はい、もうちょっとだから乙女座にも近いんですけども、
うんうん、
はい、マンツーでやっていただいて、はい、ただそのなんかね深掘りするその度合いが多分12世代1なので、なんならそのお師匠さんとか先生とかが知ってる領域をさらに超えて深掘りしちゃう可能性もあるので、はい、だからもうとにかく逆に言うとある程度までいったら逆に独学に切り替えた方がいいかもしれません。
あ、そっちの方が深められる、
はい、うん、はい、なんかもう究極まで深掘りしちゃうはずなので、はいはい、
すごい、
はい、一番なんていうんですかね、こう視野角が狭いんですけど、
うんうんうん、
その代わりめちゃめちゃ深いので、
お、
はい、だから広く浅くができないのの筆頭みたいな
、はいはい、いやでもすごいですけどね、そんな深掘りできるのが、
はい、そうですよね、
はい、わかりました、
はい、
ありがとうございま す,
います
では伊手座お願いします。
はい、伊手座の方はその一番学者派だと言われてる、
はい、
まあ、星座なんですけども、
うん、
なのでやっぱり本と相性がいいです。う
ん、
本とかまあ学会とかワークショップとかセミナーとかと相性が良くて、
うん、
実際登壇とかしてる人って結構伊手座とか多いはずで、
あ、そうなんですね、うん、
僕調べですけど、
はいはい、
なのではい、はい、なので伊手座の方はですね、実際そういうなんかその、まあ、人がねいっぱいいるところでそうやって話を聞いて質問してみるとか、
うんうん、
でそこで、まあ、その質問することによってほら会場にいる人たちもほら学べるじゃないですか、
うんうん、
はい、なんかそういう感じでこう学を深めていくタイプなのかなと思いますね。だから興味があるそういう講座とかセミナーとかワークショップとか、うんうん、まあ、もろもろねあったら、まあ、なんか顔を出すというか参加してみるとなんかいいかなって気がしますね。
うん、
うん、まあ独学っていうよりはでもやっぱりそのいろんな人とその対話をこう繰り返す対話をしていくことで、なんかこうひらめきとかインスピレーションとか何かを知識を深めていくっていう感じなのかもしれません。
はい、わかりました、はい、
うん、なんか今まで一番なんかまともなこと言ってない
参考になる、はいはい、ありがとうございます、はい、ではヤギ座お願いします。
はい、ヤギ座はですね、
はい、
ヤギ座って実はその一番時間っていうものと相性が深いご縁がある星座と言われてまして、 なのでとにかく時間をかけて本当になんか一生に一回それこそなんか本当に何かその自分の知恵とか知識とか経験の集大成の本を書くぐらいのイメージで学びを深めてみるといいのかもしれません。だからもしかするとすごく遠回りすることもあると思うんですよ。だからいわゆる最短で何かをものにして学ぶっていうのはあんまりヤギ座的じゃなくて、いろんなものをこう紆余曲折してあっちも体験してこっちも体験して、それで一つのなんか一つのなんていうんですかね、派閥っていうよりは一つの学問体系からも作り上げちゃうみたいな、その世界観の世界観の星座なのでヤギ座っていうのは、はい、だからもう全部自分流、
はい、
だから最初はそのね先生に習って後半からも当然だって自分流を作るから自分の学問を作っちゃうので、なんか学問というか世界観ですよね、
はい、
だからどこかからやっぱり絶対独立っていうか、まあ自分でやっちゃう方がいいんだろうなとは思います。なんかもう学びとかとはだいぶなんかちょっと離れかけ離れた感じの、なんかまあでもいろいろ飛び火する、まあ人生は常に学びですからね。
まあ間違いないですね。
はいはいはい、
わかりました、
はい、さてここで僕の水瓶座です、
ね、はいはい、言わずともありがとうございます、
はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、ここはもうね水瓶座はもうね、はい、まあ、あのもうなんでなんで星人なので、
あそこから来てるんですか、
うん、はい、そうなんですよ。なので僕はなんでなんで星人ですよっていうのは、要するに水瓶座の彗星から来てると思うんですよ、
はい、
なので何かに反発する、もしくは何かをだから なんていうんですかね、その心理みたいなものを知りたくなるとか、そういうところが多分マインドセット的にあるから、やっぱり現場検証しながら自分でたった時にこう痛い思いもしながらあのやっていった方がやっぱり血肉になりますしいいのかなって気がしますね。で実際にヤギ座以降の3つ、ヤギ座、水瓶座、魚座っていうのはもう絶対独学とか、はい、自分でやった方がいい方たちだと思います。はいはい、誰かに習うっていう感じではなく、多分ね水瓶座とかは誰かに習っちゃうと、なんかそのこうあの調和を乱したりとか、もしくはなんていうんですかね、こう着せずしてなんかこう、はい、なんか、まあ、誰かの反感を買うとか、なんかとか、まあ、自分はそんなつもりなくても、はい、なんかそういう風に見られてしまったりとかねするかもしれません。なのでやるんだったら本当にオンラインで一時でやって、誰かと空間を共有しないとか方がいいのかもしれません。
ここですね、なんか、
あとはあの掲示板とかあるじゃないですか、
はい、
あのいろんな掲示板とか、なんかコメントしてくれたらコメント返しますよみたいなやつとか、はい、なんかああいうところでちょこちょこっとこうコメント書いて、それで返事が返ってきたので学ぶっていうか知ったりとか、なんかそういうデジタルなことってすごく水瓶座向いてる気がします。僕は掲示板には書かないですけども、はいはい、まあ、ブログとかに来たコメントにはあのコメント返したりしますが、
はい
はい、なんかそうですね、なんかデジタルはすごく水瓶座相性いいので、そういう学び方はありかなと思いますね。
わかりました、
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあその魚座で
最後の魚座ですね。魚座に関してはですねちょっと面白くて、
はい、
なんかあの勉強法的なことをね、まあ、この問いだったと思うんですけど、はい、果たして魚座は何か学ぶのかなみたいな、いやもちろん学ぶんですけどなんかあんまり多分なんかいろいろ続かない人だと思うんですよね。ただ、はい、なんか何かを続けて血肉にするというよりは、なんか魚座ってどっちかってなんかダウンロードしてくる感じなんですよ。わかりますかね。だから学ぶってそうなんですよ。だから僕らがハードディスクっていう、僕らの体のハードディスクに入れてしまってて、脳みそっていうところになんかその例えばアプリをインストールすると、はい、彼らは多分全部クラウド上で処理できるから、だから魚座という器にどれだけその空白の、そのだから何メガバイトでも何ギガバイトでもいいんですけど、空きがあって、そこにどんだけ高速で上から下ろしてくるかみたいな感じなので、だからちょっと学びと言ってしまうと、いやもちろん学びなんですけど、ちょっと不思議な感じですね。
本当ですね、
はい、
なんかちょっと色が
ちょっと毛色が違う、はい、だからいやもちろんその人間生活っていうか社会生活していかなきゃいけないので、いろんなことを学んだり、ね、その、まあ、知識として習得したりは必要なんですけども、はい、多分すごくこう感覚的な人なのでとか人なはずなので、だから理屈はよくわからないけどこれがいいと思いますみたいな、多分なんかもうあったりするはずで、よくわからないけど
実体験から学ぶんですか。
実体験からなのか、でもクラウドだから実体験じゃなくても他人の経験でも自分のものとして処理できてしまうみたいな、多分そういう器用なところがある。実際僕の周り右あの魚座が多分そうですね、うちの家族もほとんどそうなんですけど、
あ、そうなんですね、
魚座が多いんですけど、なんかよくわからないけどこれがいいみたいなことを言うことも結構ありましてね。なんかヤギ座からするとそれは僕その答えは結構ちんぷんかんぷんなんですけど、でもやっぱりまああの僕もいい加減魚座慣れしてきました たからね、
はい、順応してきて
る、わかるわかるみたいな感じになってきてるんですけど、なんかだからなんていうんですかね、学ぶというよりはむしろその感覚感性を高めていくと勝手になんかいろんなものがこう、うんうん、入ってくるようになるというか、なんかそんな感じもします。だから
敏感になるのが大事ですね。
そうですね、だから誰かについて学ぶという感じはあんまりないです。はい、ただもし仮に本当受験勉強とか、はい、そういうもう絶対何か覚えなきゃいけないとか、はい、数式公式英単語みたいな、うんうんうん、だったらなんかやっぱその楽しいのがいいですよ、うん、ガチガチスパルタ塾みたいなやつは絶対合わなくて、多分本当にそんなド M なところはあんまないので、はい、なんか楽しいとか楽しいとか、はい、誰かとそこに行くのが楽しいとか、だからそういう感じのなんかエモーショナルのところで作用するんだったらそれはありかなと思います。
はい、やっぱエモくなれなんです
ね。そう、エモくなれですね。やっぱりどうしても、やっぱり水のエレメントは大体そうです。サソリ座、魚座、カニ座はやっぱりエモいのが重要です。
学びもエモく
、はい、でそのだから土だとだから大牛、乙女、ヤギだとどうしてもなんかその形を極めるとか、うんうん、なんかその本物に習うとかっていう感じになり、うん、はい、でなんかその、風だとだから双子とかだから天秤とか、はい、水瓶だとなんかいわゆる途中までは習ったりするけど、でも全部かいつまんでなんかこ
う、
そうミックスでなんかあれもやってみた、これもやってみた、ここも行ってみた、でこの先生に聞いたらこうだったんですけど、あなたはどう思いますかみたいなことを聞いちゃったりとか、まあ、うちにもそういう方いらっしゃいますけどもとか、はい、はい、なんか他の先生はこうやって言ってたんですけど、ゆうさんはなんかなんで月をこうやって言うんですかみたいな、知らねえよみたいな話なんですけどとか、なんかそういうとかとか、あとはだからまあだからお羊座とか獅子座とか伊手座とかその火の感じだと、はい、まあ、どうしてもなんかその勢いがすごい強いので、うんうんうん、どうしてもやっぱりそのなんか鉄は熱いうちに打てっていうんですかね、
だ
から
その水大舞台、
ああそうです、もう燃えてるうちにやっちゃうのがよくて、はい、もうパッションとかがあるうちにやるのがいいので、うん、だその熱量がだから同じ人がいいんじゃないですかね。
あ、う
んうん、
確かに、
はい、熱量がない人だとちょっとやっぱりなんかあこの人冷たいなとかドライだなってなっちゃうと、うんうん、なんか続かないかもしれないですね。
そう、確かに、
はいはい、
分かりました。
だからノリがいいみたいなのは大事かもしれないですね、はいはい、
バイブスですね。
バイブスです、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではそれぞれ皆さん、
はい、
だから自分のねまず彗星を調べて、うんうんうんうん、ちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか。
そうですね、でも自分のどういうじゃあなんか 何が自分にツボるのかとか、うんうんうんうん、何がすごいパラメーターとして重要なのかが分かれば、例えば仮に何かを習うときにも、うん、なんだろうそういう文化センター的なね、うんうんうんうん、とこのカルチャー教室みたいなのがいいのか、本当大化の先生に行くのがいいのか、うんうんうん、だから地方在住の方は東京の都心に来てまで、だから週1とか月1で来てまでなんかそういうのをお金をかけてまでやった方がいいのかとか、なんかそういうののこの比重のかけ具合とか分かるじゃないですか。
ですね、あとモチベーションがめちゃくちゃ、はい、大事というかそれぞれのモチベーションすごい違うんだなっていうのが、はい、
そうですよね、
分かりました、
はい、だから例えばですけど僕、ね、はい、まあ、自分の話にまた戻して申し訳ないですが、はい、僕水瓶が水星なんで、はい、だからそのなんていうんですかね、僕はある程度自由に泳がしてくれる人じゃないと、多分仮に先生っていう立場だったら、はい、多分ね向かないんですよ。なんかこう普通こうだよねって言われちゃったら、え普通って何ですかみたいな、え普通はえみたいな、平均値の分かるけど普通って何ですかみたいな多分そういう感じになっちゃう、多分逆に問い詰めちゃうというか、で僕それで言うと、でも自分は自分の話であれなんですけど、小学校の時に僕それで面白いエピソードありまして、僕昔から絵を描くのが好きだったんですよ。
あ、
うん、
はい、
で、まあ、だからデザインとかもやってたんですけど、はい、で 1年2年の時は小学生ですよ、はい、僕結構その当時から、まあ、今でもそうですけどあんま常識なかったんで、その絵を描いた時に、はい、なんかとある寓話のストーリーを読んで、はい、それをなんかこう絵に描きましょうみたいな感じの課題があったんですよね、はい、でそれで僕海を僕は7色に塗ったんですよ。だから海が青じゃなくて、はい、青とかブルーとかよく想定される海カラーじゃなくて、はい、だからなんだろうな、ピンク黄色緑みたいな、なんか七色で、僕は勝手にレインボーだったんですね今明かされるなんかちょっと友人の恥ずかしい過去みたいな感じですけどなんでそれを見てその先生は、はい、いいんじゃないみたいな、なんかそのファンタジーの世界観いいよみたいなのでなんかそれでなんかその絵のなんとか点っていうのに出してくれて、それでなんか賞を取って、僕多分賞状を受けたことを覚えてるんですけど、
すごい、
で翌年も同じような感じでバグった絵を描いたら、またそれがなんか佳作だかなんか入賞だかなんかして、
すごいですね、
でそれでなんかすごい褒められたのを今でもよく覚えてるんですけど、多分それがなんか原点で、まあ、誤ったデザインっていう世界に行っちゃったんですけど
っていう必要なね、
そうそう、まあ行っちゃった、まあ学びがあったんですけど、はい、で3年になった時にクラス替えがありまして、だから全然僕のパートナーの話になってますけどありまして、でその時は全然そういう言われ方をしなかったんですよ。 なんかいわゆるその なんていうんですかね普通常識当たり前的なことをかなり重要視する先生にあたって、でその時に全然こうそういう絵が全く褒められることもなく認められることもなく
相性最悪
で、なんかいやもっと普通こうだろうみたいな感じになって、えじゃあそうなんだみたいな感じで僕はそれで寄せちゃったんですよね。でそれでつまんない、いやまあつまんないっていうか普通な感じになって、僕の変なそのそういうファンタジーな牙はこうなんかこうあの鳴りを潜めたというかですね、うん、その辺からなんかちょっと一見普通の人になってきたんですけど、
関わる大人大事ですね。
いや、やっぱ特に幼少期というか、うん、やっぱり小6ぐらいまでとかは特にその感性感覚的なところはすごい重要かなって思いますね、うんうんうん、自分もそういう経験があったから、うんうんうん、はい、だからさっき言った水瓶座的なところっていうのが全く生かされなかったのが小3から中2ぐらいまでですかね、
うん、あそうなんですね、
はあはい、その抑えつける系というか、はい、うん、なんかあのそういう評価をする方ではなかったなーって思いますね。だから一旦の時の先生は彗星何座だったやろみたいな感じですけど
気になってきますね。
ちょっと気になってきますね、はいはい、
いや大事ですね、うん、はい、その教えてもらう相手も、はい、の彗星とかも選びます、うん、いやでも本当いいですよね。
でもね、僕正直今僕頑張ってブログとかツイッターとかやってるのは、はい、結構そういう思惑もあるんですよ。でなんでかというと、アストロリテラシーとかよく呼んでますけど、はい、その星読みの筋肉っていうか、その星読み筋みたいなものをもしみんながもうちょっと深く知ってくれたら、はい、いや太陽何座ですレベルじゃなくて、もうちょっとだけね、ワンステップツーステップ深く知ってくれたら、自分とこの先生は相性がいいからとか、おっしゃった通りなんですけど、あと自分とこのなんかトレーナーさんは相性がいいとか分かれば、変な不協和音をお互い感じながら仕事しなくていいじゃないですか。
そうですね、うん、もう違うものから始まるので、うん、そういいですよね。
そうなんですよ。だから教えてくれる内容とか、うん、教えられる教材は同じでも、例えば学校の先生もそうですよね。数学を教えて、まあ、それは文科省が決めてるなんとか指導要領があるから、そこからは離れられないしこのページからこのページまでは絶対その履修しなきゃいけないけど、はい、教え方がその着眼点が全然違えば、
違います、
そう、その生徒さんのそれぞれの伸ばし方も多分違うし、うん、科目 のそのなんか諸々の解釈の仕方も多分違うので、うんうん、だそこの相性ってやっぱねすごい大事だと思うんですよね。
大事ですね、
はい、っていう、
あの息子が今5歳なんですけど、はいはい、あの塗り絵を虹色に塗るんですよいつも、
はい、それ昔のユージ少年みたいな感
じですなんか被っちゃいました。なるほど、先生めっちゃ大事だなって今なんか、
そうですよね、
親としてじわじわしてます、は
い、なのでやっぱそこをどういう先生とか環境に置いてあげるかによって、はい、でもほら親しかそれって用意してあげれないじゃないです か、うんうんうん、かそこはやっぱり親御さんの生き方のセンスがこう出て、ドキドキ、ね、出てくるのかなっていう、
皆さん頑張りましょう、
そうですね、気はすごくしますと話がなんか長くなっちゃいましたけども、はい、まあ、それぐらいね、星金を鍛えるの大事だよ、彗星知るのはその第一歩だよっていうことで、はいはい、ご理解いただければなと思いますけれども、
ホロスコープ無料で、
はい、ぜひ、はい、僕の本は有料ですけどねすいません
いや、それ以上の価値が、ね、
はい、
あるので、
いやいや、ありがとうございます、はい、ちゃんとフォローしていただいて、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
引き続きユージさんや私に聞いてみたいこと、番組へのご意見ご感想お待ちしております。受付メールアドレスは podcast@l.co.jp、podcast@elle.co.jp です。それから L サイト内でも受付を行っております。L ポッドキャストで検索して番組ウェブサイト内のメッセージ送信フォームからお寄せください。ラジオネーム忘れずにお願いいたします。メッセージ採用された方にはプレゼントもございます。ジャブラの完全ワイヤレスイヤホン、ヘッドフォンからお一つをプレゼントさせていただきます。あなたからのメッセージをお待ちしております。ユージの星読み運気予報はい、ではここで恒例のユージの星読み運気予報です。
はい、
はい、では今回配信されるのが3月27日金曜日ですので、3月28日から1週間星読み運気予報をお願いいたします。
はい、28日から1週間の、はい、星回りなんですけれども、はい、ですね、この週は、はい、テーマがですね、はい、ラグジュアリーとか、まあ、リッチみたいなものとか、まあ、豊かさみたいなところに、まあ、こうフォーカスされる、はいはい、スポットライトが当たる時になっておりまして、
はい、
ですね、なので、まあ、すごい単純な言い方なんですけども、はい、まあ、自分にとっての贅沢をですね、
うん
うん、まあ、この週は許してもいいんじゃないですかと、
うんうん、で自分ご褒美ウィーク、
はい、まあ、自分をおもてなししましょうと、
はい、
はい、ね、先々週でしたっけ、あのダークサイドに向けましょうっていうね、
はい、お疲れ様でした、はい、皆さん、
ね、そうなんですよ。でそれで春分超えられて、
い、
でまあそのすごい分岐点でしたと、はい、なのでちょっとねぎらいのウィークみたいな感じで、はい、自分をいたわり自分を愛し、まあ、自愛 100% で過ごすといいですよということなので、うん、まあ、それにまつわるあの例えば何かお金を使うとか、はい、まあ、どこどこに行くっていう労力っていうのは、うん、まあ、惜しまずに、はい、まあまあ、出すっていうことが、まあ、重要かなと思います。
お、
はい、でまあその贅沢であるとか、まあ、まあ、心をもてなすってことなので、
はい、
うん、とにかくその、なんていうんですかね。あんまりその、身体的にも負荷をかけず、
うんうん、
仕事頑張りたいって言ったら別にやってもいいんですけども、
はい、
ただなんかその、心をおろそかにすることはちょっとやめていただいて、
うん、
ちょっと合間にね、甘いものを食べるでも、はい、まあ、好きなものを食べるでも、うんうん、まあ、ちょっと、なんだろうな、帰りに好きな映画を見に行くでも何でもいいんですけど、うんうん、なんかそういうちっちゃいことでもいいので、別に旅行に行けとか、なんか温泉街に行けとか、そういう、ね、なんか泊まりのどっかに行けとかっていう、その、いわゆるその大それたというか、大きいアクションをしなくても、
はい、
まあ、日々の中でもね、ちっちゃいそのご褒美的なものって、うんうんうん、自分にすることも可能じゃないですか。
そうですね。
はい、そのあたりはもうね、元島さんがスペシャリストだと思うんですけども、まあ、プロに後でご意見ね、大きくするとして、
はい、
はい、そういう週にしてみてはいかがでしょうか。
あ、はい。ありがとうございます。自分のね、喜ばせる週ですね、本当に。
まさに。
はい、喜ばせていきましょう。
はい、まあでも自分可愛がるってでもまあ大事ですよね。
いや本当に何か自分が何食べたいのかなとか、はい、何でもいいっていうのはちょっとどこかに置いておいて。
ですよね。
何したいの私みたいな。
なんかこれまたね話がなくなりそうで嫌なんですけども、うん、
はい、
うちの事務所でですね、はい、まあ個人セッションとかやってると、
はい、
何が好きですか、え、何だろう、何が好きか私分かりません、ゆうじさん教えてくださいみたいな。
いや結構いますよ
とか、はい、あとは何が好きな食べ物ですか、え、何だろう、あれも好きだしこれも好きだし、みたいな、うん、まあだから結局なんか自分って意外と分かってるようで自分で分かってなかったり、自分の好きってっていうことすらもなんなら分かってなかったり、
うんうん、
だから自分が嫌いなものとかなんとなくノイズを感じるものぐらいは、うんうん、えって思うから分かるんですけど、
うん、
てか分かる人多いんですけど、うんうん、それ以外の本当に自分がこうときめくものとかドキワクするものはなんだろうみたいな、うん、で意外とこうなんとなくこうフォーカスできてない方って意外とこの多いんじゃないかなと僕は思ったりもするんですが、そのあたりをですね、ちょっとこの1週間でですね見つけてみるっていうのはいかがでしょうかっていうね、まあ僕もちょっとさらに
1週間、
そうですね、僕もさらに自分を深掘りしてなんかね本当は自分はこれが好きかなとかね、またなんか出てくるかもしれませんから、
すごい
見つけてみようかなと。
次会うとき仰天チェンジしてるかもしれない。
どうでしょうね。でもだいぶ僕最近変えてますけどね、いろいろ。
なんか食事も変わった
んですよね。もう激変しました。はい、だいぶ変わりました。
すごい、はい。私もちょっと自分の心に従って、
ぜひ
この1週間過ごしてみたいと思います。
ぜひ。
はい、では皆さん明日から1週間ぜひ参考にして過ごしてみてください。エルプレゼンツ、毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方。また次回金曜日に配信される第41回目でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は元島沙織と
ユージでした。
ユージさんありがとうございました。
ありがとうございました。
生き方のセンスの磨き方。